カチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしています、マドリンこと砂子田まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、魅力をお伝えしていきます。今日はですね、広尾町の酪農家の石井博子さんに来ていただきます。石井博子さんはですね、神奈川県出身で、高校卒業後はですね、なんと役者さんを目指して演劇の道に向かうんですけれども、その後ご主人と広尾町へ移住をして、で牧場研修を経て2001年に牧場をスタートさせたっていうことで、広尾町ではねたくさん新規就農者の方がいらっしゃるんですけれども、石井さんもそのお一人で今も立派な、ね、牧場を経営されているんですけれども、石井博子さんといえばですね、モーモーおばさんというキャラクターでご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思っているんですけれども、今日もですねモーモーおばさんの姿で来ていただきました。でそのモーモーおばさんというのも牛のねこうかぶり物をしていろんなイベントでこう出ていっているんですけれども、あとひろこさんの今日まで至るまでのこう生い立ちなどもいろいろお聞きしたいなと思っています。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
やっぱね、ひろこさんといえば、はい、もうもおばさんっていうのもあるので、はい、放映会って言ってね、酪農女性の ね、まあ、広尾町の酪農の女の人たちのグループがあるんですけれども、うん、はい、そのことについてね、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思っていて、
いやー、なんか子供たちとこう交流するのっていいねっていう風になったんですよね、うんうんうんうん、じゃあ次は何をする、うん、じゃあ人形劇やりましょうか。
こうね、ちょっと馴染みのある曲を使いながら替え歌も作って、
う
ん、
そうですね、
そういったこう流れになってるんですけれども、それに合わせて人形が動きながら演技をしていくっていう人形劇なんですもんね。
そうだから、その動きを決める時にも、うん、こうじゃあ人の動きを見てからちょっと決めていこうかなと思ったんですけど、うんうん、やっぱりね、皆さんこうやったこともないし、うんうん、まあ、本当にそういうのに興味があるかないか、うん、ないかなっていう人とかも結構いたので、うんうん、あ、全然進まなかったんですよ、うん、稽古がね。
だって人形って結局表情は変わらないから、うん、あれじゃないですか、人間で演技しなさいって言われても、うん、まあね、その表情でもなんか動きでもって言ったらな、それの方がまだイメージつくけど、
そうですね、
表情が変わらない人形が、うん、演技するって相当難しい。
相当難しいと思う。
で、うん、結構今はね、自分もたまに関わったりとかすると、うん、本当に結構な結構な演技指導なんですよ。
そうですね、
うん、こう悲しそうにとか、うん、ここもっとこう震える感じでとか、
うん、そのちょっと細かいところついつい言ってしまうんだけども、
いやでも、うん、本当になんかね、 そこがまあでも肝心なところだったりとかするから、
やっぱりこう
ストーリーのこうね、うん、結構感じたところだから、この動きは絶対みたいな、あとはこう流れでも良いけど、ここだけは絶対合わせようとか、
うん、そうです
ね、なんか ここのさ寂しそうなところはもう絶対こうしようみたいなのは、うん、もうポイントがね、もう今はこう慣れてるというか、
そうそうそう、だから一回決めちゃえばいいんだけど、うん、でも最初はやっぱり全然決まってなかったんで、
そうですね、手探り、
そう、手探り状態だったので、うん、でもみんなに求めるのも、あ、これは厳しいなと思って、うんうん、で最初の初日の稽古の時は稽古にはならなかったですね、
あ、
みんな動けなくて、
うんうん、
でも次からは、あ、全部考えなきゃダメなんだと思って、うん、で全部動き考えて、 であそこは右に動いてとか、うん、左に行ってとか、うん、ここ3歩進んで振り返ってとか、うん、でそういう感じで全部決めようと思って、うん、で決めてでそれを覚えてもらって、うん、でそれを音に合わせて動くような
感じで、うん、でもそんなのそんな簡単じゃないですからね。簡単、
それもやっぱり難しいと思います、うん、だからもう最初の稽古は本当に、まあ、びっちりじゃないけども、うんうん、2、3週間とかかけて、うんうんうん、で集まれる人とかって、
うん、いやそれ楽しいと思う人と、うん、いやちょっとって思う人もね、出てきちゃいますよね、どうしてもね、うん、
だからそれがすごい私としては結構辛かったというか、うんうんうん、いや楽しんでないよな、
いや、なんかやらせてるっていうような、
やらせてるような感じがしたから、うん、ちょっとこれってどうなのかな、いいのかなってすごい悩みながら、うんうん、で家に帰ってもいやーちょっと今日もいいのかな、やっていいのかなとか、うんうんうんうん、結構旦那さんに愚痴ったり、うんうんうん、でもう一人メンバー近所にいるんですけど、うんうん、でその人にもいやどう思うって言ったら、いやでもやってるんだったらやりたいんじゃないみんなっていう、そうなのかなってい
ういやでもね、うん、こう自分がこう結局中心となって動いてることだから、うん、なんかやっぱみんなの様子とか伺っちゃうし、
そうなんですよ、ね、
本当に楽しんでるかなとか楽しんでもらいたくてやってるね、良かれと思って自分もね、うん、いろいろ考えてとか思うけど、うん、だその分ね自分は結構こう費やしてるというかね、
そうです
ね、いろいろやってるんだけど、うん、でも本当にこれでみんなのためになってるのかなって、ね、そう思う、その葛藤ですよね。
葛藤ですね、うん、結構毎日葛藤してて、うん、結構悩んで、うん、ちょっと1円ハゲ、うん、
相当ですよそれ
ちょっとストレス溜まりましたね
、うん、いやー本当、まあ、私は当時全然入っているメンバーじゃなかったので、うん、全然知らなかったことというか、ね、でもなんかすごいいろんなことやってるんだな放映会ってって思ってたような感じだったので、うん、でもね、まあ、その中でも、まあ、実際そこでこうグループからね離れてしまった人たちも、
そうやっぱりなんか、うん、あこういうことやりたくね、やりたかったわけじゃないっていうふうに思った人たちはやっぱり離れていっちゃったし、うんうん、まあ新たなメンバーを誘っても、うん、まあでも人形劇やらなきゃいけないんでしょっていうまあ感じで、やっぱりね、うんうんうん、興味ない人はやっぱりもちろんそういうふうに思いますよね、うんうんうんうん、だからあそっかそういうふうに見ちゃうんだなと思って、うんうんうん、まあ、そこでもまたグッとちょっとスンとなって
でもまああれですよね、うん、こうやってこう新しい若い例えば奥さんだとか、そういう人たちも、まあ、ちょっとよかったらってこう誘ってみた時にこう乗ってくれたっていう若い子たちとかもいて、
うん、そうですね、うん、
だんだんそれでちょっとこう、うん、メンバーが入れ替わったっていう感じでもあるんですかね、うん、
で今いるメンバーは本当にこうなんか結構楽しくやってくれてるんじゃないかなって、うん、自分で思っては、
私もそう思って皆さんを見てる感じですけどね、う
ん
う
ん、いるんだけども、
だって私自身も、うん、まあ、この後話出るかもしれないけど、パート2の、はい、披露、初めて披露するみたいな回を見た時に、うんうん、なんか感動して、
いや感動してくれたんだよね。
そう、初めて人形劇をやってるのはしてたけど、うん、そもそもこう披露してる場が少ないから見る機会があんまりなかったんですけど、うん、なんかそのある時初めて見た時に、うん、何これと思って、なんかそのそれこそ何も知らなかったから、うん、本当にお子さんのためにっていうか、うん、子供向けにやっていることなのかなって勝手に思ってたんですけど、
はいはいはい、
結構パート2は結構難しいんですよ内容が。
そうですね、
と私は思って、難しい内容とか結構その酪農家でもなるほどと思うことだったりだとか、うんうんうん、そういうのがあって、なんか本当初めて見た時感動して、これここだけで済ますの絶対もったいないみたいなことを多分その日のうちにひろこさんに言ったと思うんですよね。なんかもっと見せた方がいいですよみたいな、
すごいなんか興奮して喋ってきてすごいと思ってだから今までは本当に年に1回披露でき、まあ、年に1回農協の感謝祭、
うん、JA 披露のね、
うん、JA 披露の感謝祭と、うん、あと、まあ、保育所とかあと小学校とか、うんうん、まあだから年に2回か
2回かみたいなぐらい、
うん、多い時に3回、うんうんうん、できたらいいかなぐらいだったので、そうですね、
でもね、それに至るまでも何回か稽古してから 当日を迎えるわけだから。
そうですね、結構大変、うん、初日本当に最初一番最初の稽古はさっき言ったように、うん、まあ、2週間とか3週間とか、うん、まあ、かけてっていう感じだったんですけど、うん、まあ、あとはメンバーがね、あのキャストが一緒だったら、うん、まあ、ちょっと 2,3 回の稽古で、うん、まあ、本番に臨むっていう感じですかね、
うんうんうん、
まあ、だからそんな感じでやってまして、うん、でみんなにどう次パート2あの作ったらやるって聞いたら、うん、みんながやるって言ったので、あ、じゃあもうじゃあパート2あの考えるから、
もうその時は言ったって時はもう考えてるんですよね、ストーリーは。なんとなく
もうほぼほぼ考えて
る。まあ、もうこれだったらもうちょっと続きもやりたいなっていうふうに思ってたってことですね。
一応一番最初にあの3人のメンバーで話した時には、うん、こう3部作がいいよねっていう、
あ、なるほど、はいはい、
うん、のは最初にね、あとの2人覚えてるかどうかは分からないけども、うんうん、3部作っていうので考えてたので、うん、あ、じゃあパート2、うん、そろそろかなって言って、
うん、
あのそれから何年間か経った後に、うん、あのパート2を考えて、うん、台本作ってやりましたね。
でざっくりどんなストーリーになってるんですっけ。
ざっくりですね、あの子牛がパート1ではあの生まれたばかりの子牛が、まあ、いただきますを覚えたっていう、まあ、醤油を飲んで、まあ、ミルクを飲んでっていう感じだったんだけど、パート2はあの離乳、
そうミルクがもうおしまいなんですよね。
ミルクはおしまい、次からはこれを食べなさいと草を見せられ、うん、こんなもの嫌だっていうような話ですね、うんうん、
でもこの草ってどうやってできているの、
う
ん、
っていう
ですよ、ね、
うん、
それ で、ね、また冒険に行くですよね。
冒険に行く、うん、まあ、冒険に行くというかもうパート1とパート2と同じ流れなんですけど、うん、まあ、カースケが来てで小屋からあの子牛を抜け出させて、うん、それで2人で冒険に行くっていうのがお決まりパターンとして作ったんですよね、
うんうんうんうん、
でパート2の時はあのこの牧草はどうやってできるのかっていうので牧草地にまで行って、
うんうん、
でそこで出会うのがトラクター、
うん、めちゃめちゃでかいね。
でかいトラクター
人形なんですよ。それも
そうなんですよ。
もう人が入ってるんですよね。
こうかぶるんですね、うん、もう自分の半分ぐらい、
うん、もうでひろこさんしかできないですね。今のところひろこさんしかやってないですよね。
いや一番最初は他のメンバーが、
あ、そうだったですね、
やってたの、
うんうんうん、
そう、うん、でそれを、ま、あのトラクターが出てきて、まあ、こういうねあの自分一人じゃできないんだと、
うんうんうん、
で仲間で、まあ、とにかく後ろに、うん、でトラクターだけじゃやっぱり牧草ってできないじゃないですか、
うんうん、
で後ろに、いろんな機械をね、うんうん、あの草を混ぜたり、うん、草を刈ったり混ぜたりする、うん、こうロールにするようなこう機械をねつけて、うん、で初めて一つのも協力し合いながら一つのものを作っていくんだよっていう、
うん
うんうん、だから仲間そういうのは大事なんだっていうのを子牛にこう訴えかけ、
うん、
でそうなんだみたいな、
こんな牧草ねまずいなってとか、うん、美味しくなさそうとか言っちゃダメなんだみたいな感じですよね、
う
ん、
そうですね、
最後は進んで牧草を食べるというね、
そうそうそうそう、うん、
話になって、
でその途中にあの牧草図っていうのが出てくんだ、忘れちゃった、
そうそうそう、アイドル、アイドル、
アイドル忘れてた、
それでもキャンディーズのね曲に乗せて
そうそうそうそう
三人娘がね、
三人娘が
歌うんですもんね、
うん、歌歌ってね、
はい、歌って踊ってね、
そうなんですよね、は
い、っていうなんか面白い、まあ、それ見た時に結構爆笑だったんですよね、うん、
あでもキャンディーズ知らなかったんでしょ、
まあ、そんなに、いやでもキャンディーズ曲っていうのは分かりましたよ、
それは分かったんだ、
はい、あの何の曲でしたっけ、
なんだっけ、
あれ焼酎お見舞いですよね、
うん、牧草のなんとか、あもう忘れちゃった、まあ、その初中お見舞いの申し上げますの曲の替え歌を作ったんですよね、
そうですよね、はい、
でも最初はねもうすぐ春ですねっていうのを替え歌にしようと思ったんですよね、
うんうんうん、
で一回作って、
うん、
で旦那に相談したら、うん、暗いって言われて、
そうなんだ、
まあそう言われてみたらちょっとこうちょっとこう
切ない感じかもしれないですよね、うん、切ない感じの曲、なんか雪が溶けてですね、雪が溶けて川になってですね、
そうそうそう、はい、ちょっとこう切なくなっちゃうかなっていうんで、うんうん、あじゃあどうしようと思って、あしたらなんかもっと明るい曲があるな、うんうん、でその曲が初中お見舞い申し上げますの曲で替え歌を、
うんうん、
もうこれはね替え歌作ったの早かったですね、
ほ
こうなんかいろいろこう旦那に言われて 仕事に夕方の仕事に行くのに着替えようと思ったらパッと浮かんでバーッと書いて
なんかね、うん、あの作詞家みたいな感じですよね。
そうですね、何かが舞い降りてくるんですね、うん、もうそうするともう考えてももう全然考えつかない、
うん、
思いつかない時はもう、
そういうものですよ ね、 ね、それ替え歌とかってそうですよね。
そう、うんうん、もう全く何にも思いつかない時はどんな曲を使うとかそういうのも思いつかない時は、うんうん、もう本当に何もうん、書けないですね、
うんうんうん、
でもある時ふっと舞い降りると、うん、もうものの何秒かでバーッと書けるっていうか、
まあそうやってねこうパート2も仕上げて、
うん、そうですね仕上がりました ね、
ね、いやでも結構これ1と2ができると結構なんか重みがあってね。
そうですね、
いいし、なんかこう、うん、そうやってこう私たち自分たちもこうレパートリーが増えるから、こうパート1はこう小学校とか保育所とかちょっと小さめなお子さん用にっていう感じだけど、
そうですね、
パート2はちょっともうちょっとこう大きい小学生っていうんですかね、
あの、うん、小学生向けに うん、なりましたね、
うんうん、内容的にもね、
内容的にね、
うんうん、だからすごいね結構、うん、まあ、まあでもねなかなか最近 見せられる機会がなくてちょっと悔しいんですけど ね、
そうなんですよね、
ちょっと何か機会があったら告知したいなと思うのでね、
はい、
ぜひこう披露していきたいなと思います。
そうですね、
はい、
トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm になってます。
この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと砂子田まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。
日展配合飼料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 01558-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
JA 十勝池田町から池田牛のご紹介です。池田牛は熊本県阿蘇の赤牛、品種名を赤毛和種という和牛です。強健でおとなしく粗食に耐えるため、古くは農耕用または運搬用として飼育されていました。昔の赤牛は体格が小さく万熟でしたが、明治から昭和にかけて改良を重ね、現在の赤牛は大型で立派な体型の近代的な肉用の牛になっています。池田町では熊本県阿蘇の赤牛の繁殖牛を昭和40年頃より導入し、池田町独自のブランド牛池田牛として飼育しています。池田牛は池田町内で生まれ、町内で飼育され、池田町食肉センターで部分肉に加工処理された赤毛和種の牛肉です。池田牛は太陽をしっかり浴びた牧草を食べ、さらにワインの檻を飼料として育成期に食べさせることにより、程よい霜降りでありながら余分な脂肪が少なく、そして柔らかく風味も豊かな牛肉になっています。 JA 十勝池田町では全国的に飼育頭数が減少している赤毛和種の美味しさを池田牛を通して消費者の皆様にお届けできるよう、これからも努力してまいります。池田牛は JA 十勝池田町で年4回ほど行っている生産者の対面販売で購入いただけます。生産者による対面販売のスケジュールなどの情報は JA 十勝池田町のホームページでお知らせします。 JA 十勝池田町から池田牛のご紹介でした。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
十勝ウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、十勝ごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。